代わりまして、2025年度から下水道使用料を改定します。長久手市の下水道事業は、下水道使用料で汚水処理経費を賄えておらず、厳しい経営状況にあります。今後も持続可能な下水道サービスを提供するため、2025年4月より下水道使用料を改定します。改定後の税抜き新下水道使用料。なお、下水道使用料は基本使用料に浄化使用料を加えたものです。算出基準1、2ヶ月あたりの基本使用料20立方メートルまで2000円から2400円に改定、1立方メートルあたり浄化使用料20立方メートル超えから60立方メートル以下まで100円から124円に改定、60立方メートル超えから100立方メートル以下110円から136円に改定、100立方メートル超えから400立方メートル以下130円から160円に改定、400立方メートル超えから1000立方メートル以下は160円から198円に改定、1000立方メートル超えは190円から235円に改定します。また下水道使用料の税抜き2ヶ月分を例として挙げてあります。1人世帯使用料15立方メートル改定前2000円から改定後2400円、4人世帯55立方メートル6550円から6740円と改定となっております。改定後の使用料について調べることができます。新下水道使用料計算シミュレーターが二次元コードに載っていますのでご覧ください。なお、詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついています。これについてのお問い合わせは下水道課電話560624にお願いいたします。次はインフォメーションです。愛知県の最低賃金が10月1日から時間額1077円に改定されました。愛知県内の事業所で働くすべての労働者、常用、臨時、派遣、パート、アルバイト等に適用されます。これについてのお問い合わせは瀬戸労働基準監督署電話822103にお問い合わせください。では次です。愛知の魅力再発見。11月27日水曜は愛知県民の日。愛知県では毎年11月27日を愛知県民の日、県民の日までの1週間、11月21日から27日を愛知ウィークと定めています。また22日金曜は長久手市立小中学校休業日となる県民の日学校ホリデーです。愛知ウィーク期間中は県内各公共施設などが割引料金で利用できるほか、イベントも行われます。長久手市でも愛知九博記念公園のアイススケート場、サイクリング用自転車の使用料や児童総合センターの入場料が無料になるなど、さまざまなサービスが実施されます。この機会にぜひお出かけください。詳細は二次元コードの愛知県民の日、愛知ウィーク特設サイトをご覧ください。毎月27日はジブリパークの県民デーです。2024年11月で開園から 2年を迎えたジブリパークでは、愛知県の誕生日、1872年11月27日にちなみ、毎月27日を県民デーとし、県内在住の人が一般販売より一足早くチケットを購入できるようにしています。チケットの抽選申し込みは入場日の3ヶ月前頃から受付を開始するので、ぜひ遊びに来てください。ジブリパーク公式ホームページおよび県民デーのチケット申し込みの二次元コードもついています。これらについてのお問い合わせは、企画制作課電話560600にお願いいたします。変わりまして、ニュース119、美山消防。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防本部からのお知らせです。11月9日土曜から15日金曜、全国一斉秋の火災予防運動。2023年中に美山消防本部管内で発生した建物火災38件のうち、約6割にあたる24件が住宅火災でした。住宅用消火器を備えましょう。2023年中、住宅用消火器を使用して初期消火に成功した件数は5件でした。住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、一般家庭でも使用しやすい消火用器具です。火元を狙いやすく、誰でも簡単に取り扱うことができますが、火災の種類によって消火剤の適用が異なるため、自宅に置かれている消火器などがどの火災に適用するか、使用期限が切れていないか確認しましょう。公式キャラクターのサンビー君が言っています。エアゾール式簡易消火具は使用期限が 2,3 年しかないから注意が必要だね。また初期消火は最初の 1,2 分が勝負です。炎が天井に回ってしまったら、消火は諦めてすぐに避難しましょう。写真にはエアゾール式簡易消火具による火災消火実験の様子が写っています。次に、住宅用火災警報器の設置は義務です。住宅用火災警報器は条例で設置が義務付けられています。美山消防本部では、消防職員が実宅に伺い、無償で住宅用火災警報器を取り付ける支援を行っております。住宅用火災警報器は電気工事を伴うものを除き、事前準備が必要です。事前相談も随時受けたまわります。次に、2023年度美山消防組合一般会計決算。2023年度は歳入総額41億9,046万8,819円に対し、歳出総額40億5,313万8,156円で、歳出予算の執行率は 92.6% となりました。安全で安心な暮らしを実感できる地域の実現に向け、消防広域化のスケールメリットを最大限に生かし、盤石な消防組織を目指していきます。これについてのお問い合わせは、美山消防本部予防課、電話0561-38-7236にお願いいたします。
変わりまして、お知らせコーナーです。暮らし環境関連のイベントです。第12回長久手市民芸能フェスタ絆、長久手市文化協会芸能部門 加盟19団体と市民公募5団体が日頃の練習成果を発表します。趣向を凝らした演技をお楽しみください。また文化美術部の生け花や作品の展示もあります。時は11月3日日曜日祝日午前10時30分から10時会場です。場所は文化の家森のホール。主催は長久手市文化協会です。この問い合わせは文化の家障害学習課電話613411です。長久手観光交流楓祭り2024。長久手秋祭りの一環で長久手市の観光事業者を中心にブースやステージイベントを開催します。森コロパークサトラボ広場付近で火縄銃の実演や棒の手も披露されます。詳細は観光交流協会ホームページで確認してください。時は11月10日日曜日午前10時から午後4時まで。場所は中央2号公園リニモテラス公益施設イオンホール森コロパークサトラボ広場付近です。二次元コードからも確認できます。この問い合わせは観光交流協会電話626770、観光商工課電話560641です。次は古民家解体市民ワークショップ。古民家の取扱い方針の決定に伴い古戦場公園への移築を予定している矢座湖石田地内の古民家において市民ワークショップみんなでやらん会を開催します。親子連れも大歓迎です。時は11月23日土曜日祝日午前10時から11時30分まで。予備日は30日土曜日です。小雨欠航雨天延期です。場所は矢座湖石田地内古民家旧加藤家住宅です。対象は先着30人です。内容は土壁の土遊び部材清掃等です。この申し込みは11月15日金曜までに障害学習課に電話または二次元コードから申し込んでください。駐車場は文化の家をご利用ください。この問い合わせは障害学習課電話560627です。次は健康福祉関連のお知らせです。ゲートキーパー養成講座について。ゲートキーパーとは悩んでいる人に気づき声をかけ話を聞いて必要な支援につなげ見守る人のことです。人への寄り添い方、寄り添う大切さを学びます。時は12月11日水曜日午後1時30分から3時まで。場所は保健センター。対象は先着30人です。講師は愛知医科大学看護学部精神看護学領域教授新光節子さんです。この申し込みは11月27日水曜日までに健康推進課窓口または二次元コードから申し込んでください。この問い合わせは健康推進課電話633300です。次は絵本の点訳講座です。絵本の点訳体験と展示講座を行います。時は12月12日、19日のいずれも木曜日、午前10時から正午まで、午前9時半受付です。また、12月1日日曜日から1月19日日曜日まで、午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午後5時までです。場所は1、中央図書館2階、 AV ルーム、2ボランティアセンター活動室、1、3中央図書館展示コーナーの3箇所です。対象は中央図書館、AV ルームとボランティアセンターは先着それぞれ15人です。内容は1、点訳絵本の説明および体験ワークショップ、2、点訳講座入門編、3、点字本点訳本の紹介。このお申し込みは11月22日金曜までにボランティアセンター窓口、電話または二次元コードから申し込んでください。なお、点字本点訳本の紹介は申し込みはいりません。このお問い合わせはボランティアセンター電話613434です。
続いて募集のお知らせです。クーテトーク2025、母語以外の言葉で自分の思いなどを発表するコンテストへの参加者を募集します。表現方法は自由です。時は2025年1月25日土曜日午後1時から午後4時まで。場所は長久手市公民館研修室。内容は日本語部門と外国語部門があります。日本語部門は日本語を母国語としない人が日本語で発表、外国語部門は日本語が母国語の人が外国語で発表です。なお、小中学生の外国人と日本人が同グループで参加する場合は母語との併用を可とします。申し込みは11月20日水曜日までに二次元コードから申し込んでください。お問い合わせは国際交流協会、電話625933、観光商工課、電話560641です。次はお知らせです。暮らし環境のお知らせとして2つ。1つ目は愛知県内一斉農山業デー。愛知ワークライフバランス推進協議会では11月の第3水曜日を愛知県内一斉農山業デーと定め、働き方を見直す契機となるよう普及啓発に取り組んでいます。11月20日水曜日は効率的に仕事を進め、定時に退社し、趣味や家族との団らんなどの時間をお過ごしください。二次元コードもついています。これについてのお問い合わせは愛知県労働福祉課、電話052-954-6360です。2つ目は J アラート全国一斉情報伝達訓練。全国的に行われている訓練で音声放送およびサイレンが鳴ります。時は11月20日水曜日午前11時。場所は市内10カ所に設置する防災行政無線です。お問い合わせは安心安全課、電話560611です。次は健康福祉のお知らせです。年金ネットで確認。11月30日いい未来は年金の日。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。年金ネットではパソコンやスマートフォンからいつでも年金記録の確認、年金見込み額の試算、納め忘れた国民年金保険料の納付ができます。詳細は日本年金機構ホームページへ、二次元コードからも確認できます。お問い合わせはナビダイヤル、電話0570-058-555です。
代わりましてドクターからあなたへ。今月は横井デンタルクリニック横井秀臣先生のお話です。虫歯の原因。チョコレートを食べると虫歯になると思われている患者さん多いです。 でも実は甘いものより食べ方が問題なのです。だらだら食いと呼ばれる朝昼晩とおやつ以外にもずっと食べ続けている食べ方は唾液の干渉作用が間に合わなくなり、口腔内のpHが低い状態が続く上に歯が溶けやすくなります。そして砂糖が虫歯の原因と思われがちですが、炭水化物が含まれる食品、パン、ご飯、芋類が虫歯の原因になっていることも案外知られていません。就寝直前のデザートやスポーツドリンク、炭酸水のちょこちょこ飲みも虫歯のリスクが上がります。口腔内のpHが酸性に偏りすぎないように工夫してお食事をとってください。以上、ドクターからあなたへでした。次は北小学校区まちづくり協議会からのお知らせです。北小学校区まちづくり協議会が発足しました。9月29日日曜日の設立総会を経て、北小学校区まちづくり協議会が発足しました。これからも地域の身近な課題解決に向けて地域一体で取り組んでまいります。北町郷フェアを開催します。時は12月8日日曜日午後、場所は北小校区共生ステーションです。詳細は北小学校区まちづくり協議会ホームページをご覧ください。二次元コードからもご確認いただけます。これについてのお問い合わせ先は北小校区共生ステーション電話575600、メールアドレスは北町ドット協議会アットマーク gmail.com。 北町はアルファベット小文字で KITAMACHI、 協議会もアルファベット小文字で KYOGIKAI です。以上、北小学校区まちづくり協議会からのお知らせでした。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話番号は0561-635556、24時間365日受け付けています。最後に長久手市の統計情報です。10月1日現在の人口、総人口は先月と比べて18人増えて61,393人、うち男性は20人増えて33,387人、女性は2人減って31,006人、世帯数は48世帯増えて26,011世帯です。9月の月間移動数、転入は198、転出は179、出生は34、死亡は35でした。9月の交通事故発生件数、死亡・重傷はともにありませんでした。軽傷は10人でした。8月の犯罪発生件数、刑法犯は36件、うち侵入盗は2件でした。以上、統計情報でした。これで広報長久手11月号を終わります。秋も深まってまいりました。皆様、お元気でお過ごしください。